ミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智弘です。
はい、北書店の佐藤由一でございます。
はい、どうも。はい、寅さんのね、第2回目ということで、はい、もう12月もね、半ばに差し掛かりつつありますね。
本当ですね。
もう雪が降ってきましたよ。
なんかね、
寅さん気温がもう1度。
今日1度ですか？
今日、そのさっき来るとき1度。はい、寒い
ね、
もうちょっと前まで10度ぐらいあったんじゃなかったでしたっけ。
いや、つかちょっと前まで猛暑でしょ。本当になんか10月でも35度とかって日あったよね、確か。
そんな折
ついこの間なのに、
すっかり体調崩しちゃって、
うん、あ、そうなんですかね。大丈夫
ですか？寝込んでましたよ。
うーってことないんだけど。
だからね、この収録もね、
大丈夫ですか？
もう何日も変更してもらってね、3回目、
いやいや、
3回、うん、2回変更してもらっちゃった。本当申し訳ありませんでした。
私はもういつでも大丈夫なんで。
最初当初ね、公開収録の予定だったのが、すっかり非公開になってしまってね。
謎内緒の日にしちゃったことが。
佐藤店長は、はい、体調は大丈夫ですか？
いや、僕はまあ大丈夫です。
あ、そうですか。羨ましい。
あのね、常に眠たいとか、そんなような感じ。
睡眠不足。
うん、そうそうそう。そんな感じですよ。
そうですね。
まあ、健康第一、健康第一。本当に。
そう、うん、まあ、あ、そうそう。最近、まあ、そのね、体調を崩すちょっと前に、うん、僕ちょっととあるヘマをして、はい、あるところですっごい叱られたんですよ。もう平誤りで。
なんすかそれ。
まあ、詳細は言えないんですけど。
それ気になるじゃないですか。
そうそう、ちょっとそれ言うのもはばかられるほどの失態で。
なんですかそれは。
そんな時にね、寅さん見てたんですよ。そしたらね、うん、まあ癒された。
わかるわかるな。
まあ、寅さんがね、何かっつうと、ヒロシとか、タコ社長とか、おいちゃんに叱られるんですよ。そうしては、さくらにも叱られるし、いたたまれなくなって、旅に出る。
わかります。
俺だけじゃないな、寅さんも叱られてんな。このいたたまれない気持ち。
あのね、
わかるわーって。
今の話の延長でじゃあちょっと言わせてもらってさ、結局ほら今見てるわけじゃん、端から頭から見てるわけだけど、
そうですね、
やはりそら北の国からと違って、なんかこう全部がつながってないので、うん、1回ごとに起承転結でスパスパ終わっていくシリーズなので、
ちょっと今回ね設定の変化にも気づきました
それでなんかほら このエピソードがどこだったかってことって意外と分かんない、忘れてるっていうか、そこまで記憶しきれない部分っていうのが多分にあって、なんだけど断片的なエピソードってものすごくよく覚えてるのがいいんですよね。ははで、それが 何のどの場面っていうのは分かんなくても、うん、場面場面はすごく覚えてて、で今小泉さんの言葉で、
うん、
あの最近僕も思い出したのは、うんうんうん、御前様と桜が2人でなんか柴又の大社区で歩いてて、うん、桜が本当何は困ったものですみたいなことを御前様と2人で言い合ってるの、うんうんうん、そしたら御前様が 私のようなね、この生半可な坊主よりもあの男の方がよほど仏に愛されてると思うことはありますよっていうことを御前様がポツリと桜に言うのね。
ほほ、
あれすげえいい場面だった。なんか桜も救われただろうしさ、なんか見てるこちらもすごい、あ、なんか分かる気もするわっていうか、御前様いいなっていうか、そうで、まあ原稿はどうしようもないっていう、なんかそれで原稿に対する愛も感じたりとかして
、
まあ、でもああいうなんかあらゆるしがらみから解放されてる人がある種神に愛されてるのかっていうようなエピソードを最近思い出して、
なるほど、
何の何話だ、何話のどのエピソードっていうのは覚えてないんだけど、
はい、
そう
で、まあ、今回は ね、5から8を振り返っていこうと思うのですが、うん、はい、その中で前に一回見たみたいなのってありました？
望郷編は見てたっつってもさ、
うん、
もう一回見返しましたよ、やっぱり。わかんない、やっぱり。
まあ、だけど、
あの断片的に覚えてるシーンがあって、だから、6話以外は全部見てたな。
え、そうなんだ。うん、すげえな、うん。
見てた。けどさ、それこそ、ビデオで借りて、ずっと見たっきり、もう何十年も前の話なんで、ね、
そう
です
よね。あんまり。何しろ、うん、その望郷編が70年8月。
うん、
純情編が71年1月。
生まれる前だよ、俺。
ねえ、
うん。
あ、ここまた飛ばしてるわ。あの、71年はね、うん、4月と、4月奮闘編7作目。うん、で、8作目が12月29日と、年3作品体制ですよ。
あ、なんかね、8からお盆と正月体制が確立されたらしいですね。
そっか。
その後のなんかインタビューかなんか
で。そうですね。うん、その後、盆暮れになっていくわけですね。うん、
だから、動員もぐっとそこで変わるよね。
そうそうそう。
大台に乗るのって8から。
8からですね。ね、うん、そう。じゃあ、そんな望郷編を見返してい
く。なんか今思うとさ、
はい、
前回の収録の4話分ってやっぱ突然やっぱりその、ええ、ドタバタにも程があるぐらいのストーリーっていうか、うん、やっぱ今回の4作はめちゃカチッとしてて面白かった、
うんうんうん、やっぱ監督も固定してないしね、う
ん、なんかすごく良かったんですよ。だから今回ね前回みたいな1時間でサクッと終わるからって、
だからさ本当前回の前4作目までの、うん、特に3、4作目なんかちょっとやっつけすぎだろみたいな、
う
ん
う
ん、
今思えばねもうねそれぐらいにねこの充実してたこの今日これからお話する5から8、
ねええうん、さあじゃあ5作目望郷編ここから今回は全部山田洋次監督です。
そうですよ、
旅先でおいちゃんが10秒という夢を見た寅さんが慌てて柴又へ帰ってきた。迎えた寅屋の面々がおいちゃん帰宅と冗談を言ったため真に受けた寅さんは葬儀屋の手配から何から仕切ってしまう。ありましたね。ちょっとだいぶ前に見たからだいぶ忘れてた。そんな騒動の中飛び込んできたのは世話になった札幌の正吉親分帰宅の方、急遽駆けつけた寅さんだが、寂しい病床に都政人の儚さを痛感する。真面目に働く決心をした寅さんは柴又に帰って職探しをするがうまくいかず浦安の豆腐屋に落ち着いた。豆腐屋の娘節子かっこ長山愛子に惚れて期待に汗して働く寅さんだったが、節子は恋人と結婚を決意。寅さんは自分の代わりに原稿を置いてまた旅立つのであった。
結構も原稿置いてていいのか
ねえ、あそこみんなさ、まあ、いきなりエンディングに触れるのもあれですけどね。トラさんが来て本当に助かった助かったって口を揃えて言ってたのに、あの
歴代で一番むごいバドンだなと思います多分これ。
そうあのおばあさんその子ね途方に暮れたでしょうね。
本当ですよ、どうなったんだそれってね。
ちょっとトラさんの無責任ぶりがひどかったし、だけど
いや無責任っつっても
長山愛子の
そもそも無責任だよあの人だろ
う。そうあの人らの 無神経ぶりもまたひどい、
凄まじかったですよね。あのトラと原稿がまともに見えましたからね。
あ、まあ、寅さんが露骨に旬としてない、うん、誰一人それについて帰り見ないという
アポカーンっていうね。
そうもう単なる寅さんをお人よしだと思っていた。
まあ、その辺はちょっとじっくりまた順を追って語りたいんですけど。
そうですね、
冒頭からいきますか。
え、まあ、本当においちゃんがもう既得だっつったら、うん、まあシャレで言ったらね、
はい、だから要はのんきなもんでいいからいいなんかのんきなもんだなっていうことでちょっとびっくりさせてやるよっていうね。やいのやいの言ってトラちゃんに電話でそう、まあ、そうやって伝えるっていうことで、それは真に受けたトラがっていう。
そうもうもう坊さんまで読んじゃった。
もうつかみなのは分かるけどさ、そこまでする普通にそこまでするのかよっていうね。葬儀屋呼んでもう何でしたっけ、葬材が腐ったらどうしようみたいな、そんな、
そうですね、
そんな心配までしちゃってるっていうか。
そう、うん、まあ、そしたら札幌の正吉親分が帰得っていうのでね、ここ結構すさまじかったですね、はい、札幌に それから柴又から急遽駆けつけるんだけど、うん、正吉親分が息子に会いたいって言うんですよね、うんうんうんうん、で息子がどうやら蒸気機関車の機関士をしていると、うんうん、はい、それでそこの結構苦労してね、
そうなんです、
駅を訪ねていくんですよ。
え、誰が、
え、トラと、
うん、ノボルがね。
そう、うん、そしたら、うん、あんなの親父じゃねえよみたいな
ね、
むごい反応があるわけなんですよ、うんうんうん、そうは言ってもあんたの親父だぜなんつってね。
あそこねどうなるかと思ったら、まあでもその後にその息子のドラマがねその後に聞かされるとはっていうか、
うん、
こうまあほらカーチェイスじゃないけどさ、その、うん、トラと登ろう振り切ってもう電車というか何やる汽車
蒸
気機関車もバーって行っちゃって、
そう、
その後もうデッドヒートじゃないけど、
うん、
車で追っかけるじゃん。それで
そう、まあ、タクシーで追いかけ
た、そう停車駅で追いついて、
ええ、
そこでまたほらあの息子さんの名前ちょっとはね今忘れちゃったけど、
うん、
まあもう一回追いついてさ、
うん、
考え直せってこと言うんだけど、そこで息子が要は過去のことを話す、ポツリポツリと話すっていうね、
うん、
あのいやあの親父とはこういう過去があったっていうことを、まあ、そこでトラを黙ってしまうっていうね、 うん、なんともシビアな記憶をそこでトラを聞かされるっていう感じでしたけどね、
はあ、どんなシビアな記憶でしたっけ。
うんと、だから
愛人の子供だったってことでしたっけ。
愛人の子供はそうなんだけど、まあ、母親に育てられて、あんたのお父さんがそこにいるんだって、まあ、言い場所を教えてもらって母親に黙って会いに行ったの。
思い出した思い出した。
会いに行ったら、まあ、要はほらそういうヤクザもんだから、うん、あの遊郭 で、
そうそうそう、
で 女の人に囲まれてて、
女をぶん殴
って、そう真ん中に男のヤクザもんがいて、あの女の若い女のその中の一人をぶん殴ってると、子供が自分で目の前にいるのにお構いなしにぶん殴ってる、うん、その現場を目の当たりにして、もうそのまま引っ返して帰っていった。どうやって帰っていったとかっつったら、その線路沿いに歩いていけばいつか自分の町に着くだろうって、迷子にならないように線路を一人とぼとぼと歩いて帰った、うん、でこれなんかあのその山田洋次のというか、そのトラさんの中で珍しいと思うんだけど、
うん、
その少年のその記憶をフラッシュバックさせて映像に挟んできたんだよね。昔のなんかその白黒で電車のを線路をとぼとぼと歩く少年の記録、うん、記憶をこうバッてこうフィルムで挟んできたっていう、うん、ああいう手法っていうのはトラさんの中ではだいぶ珍しい感じかなと思ったんだけどね。なんかだいぶこうシリアスな場面になりましたよね。
そうですね、
うん、でなんかこれやっぱりその望郷編な、まあまあ望郷編ですよね、5話はね、
うん、
本当にこのカチッと最初から作り込まれてるなっていうのは、やはりその、うん、北海道に訪ねていく前段で、さくらにたしなめられるわけ
すっごい、言われる
要は今回のテーマっていうのはもうまともな暮らし、
そう地に足をつ
けて、ね、地に足をついた
地道な
暮らし、労働する暮らしっていうものをが最初からもうテーマとしてあって、うん、
でタコ社長のところとか就職しようとしたり、
うん、そうそうそう、無心、お金の無心をして、まあ、御前様は要は要するに北海道に行くにしても、もう電車地もないから、
うん、
お金を工面するわけじゃん、トラは最初に、うんうんうん、そしたら御前様はほら都政の人気のための金っていうことで、トラには良くない気がしたから貸しませんでしたってさくらに言うんだよね、
うんうん、
でさくらのところにトラがあのヒロシとさくらのマンションにあのアパートにトラが借りに来たところで、さくらが、
うん、
お兄ちゃん地道な暮らしをしなければ本当にいけないのよって言いながら、うん、へそくりをちゃんと出してくれるっていう、
もともとトラが
上げたお金だけど5000円でしょあれ5000円でどうやって北海道行くのかっていう疑問があるんだけど、いけるんですね
当時、多分今の10分の1ぐらいじゃないかな。
まあ、そうか。だから2人分の運賃として、その心もとないように見えたけど、まあまあじゃあ、
そう、
まあでもまあ5000円もらえば、まあ大きな、
うん、
大きな
支援ではあったんだ、ね、タクシー代が2000円じゃなかった、
うん。まあそういう時代か。そうですね。で、それが振りになってるじゃん。で、あの時はほら、5000円もらって、さくらありがとうなって言うんだけど、
うん、
部屋のマンション、アパートの扉をパタンって閉めた途端に、トラをやったやった、登れやったぞ、5000円もらったぞってバーって行くっていう、もうほら桜との今までの会話は全くもうクリッとも切り替わって、もう北海道行きたいからバーって行ってっていう、まだその時は浮かれ上司で、実際北海道に行ってその親分のもう病床の様子とか、その息子のシビアな過去とかを聞かされたところで、地道に働けねばいけないってことを本当にシリアスに受け取るっていう、
その息子がね、機関士としてね、その蒸気機関車の釜に炭をくべるっていう、はい、本当の重労働に従事した立派な男だった。
そうだから、さくらの汗水垂らして働くってことと、その機関車 その絵面が、うん、空の中で汗水流す仕事は機関士っていう、あれがインプットされてて、
そう去年ね、なんだっけな、大井川鉄道っていうところに子供と、
はい、
機関車トーマスのトーマス列車っていうのを見に行ったんですよ。でそのね、大井川鉄道はいろんな蒸気機関車とか、旧型の電車とかいっぱい置いててすごい楽しいところで、俺電車マニアでも全然ないんだけど、それからちょっと興味出て、
はいはいはい、
SL 磐越号も乗ったりして。
ああそうなんですか。
だからね、
あれってもう5号こう黒煙と上げて走るの？
あげるあげる。
あ、そうすか。
そう、でも今は、うんうん、車輪の修理中で、うん、ディーゼル機関車が引っ張ってるだけどね、うん、この望郷編のね、その北海道の場面は、うん、SL 好きが見たらきっとね、たまんないぐらいこってり映されてた。
いや、今回8話とかもそう思ったけどさ、ビジュアル的にすごい絵面いっぱいあったよね、やっぱり。
そう、うん、素晴らしかったんですよ。あ、このね、あと、後に出てくる、浦安の豆腐屋のトラが寝起きした物置の部屋っていうのもまた凄まじかったですね、う
ん
う
ん、はい、部屋と言ってんのかあれ、
そう本当もう川べりで水面から10センチぐらいのところに床がある、
うんうん、
ねえ、
まあだからほらちょっとなんかあまりにこうね望郷編ってね実はね調べたら88分とかなんだよ。
あ、そうすか。
あんだけのドライブ感ってやっぱすごいなと思ったけど、なんかエピソードがね場面がかなり充実してたと思うんですけど、88分で一番短いんじゃないってぐらいだと思うんだよね。なんだけどさ頭からちゃんとかっちり決まってるっていうかね、その全部話がつながってて、で息子にこう過去を明かされて、トラが、トムラとのボールがしんみりと旅館で、宿でいるわけでしょ、でそこでほらお前にはテテ親いるのかって、父親のことテテ親って言うんだよね。
そうですね。
まあ、そこもトラの言葉として面白いんだけど、登るおめえテテ親どうしてんだっつって言って、俺あんな野郎はもう許さねえんだっつって言って、あの野郎にさっさば持って見返しやんだ俺は、それまで会いたくねえなんてことを登るが偉そうに言うんだけど、てめえ卵の殻がケツにくっついたな、ひよっこのくせしやがって何言ってやがんだっつって、今すぐ帰れなんつって言ってそあの場で登るを追っ払うでしょ。あのもうてめえとは兄弟でも何でもないって飲んでた酒を杯バーンって割って
急に切れる
なんだよーつって、なんで兄貴バカ野郎下手すらーつって、そんな腐れゼリフが入ってさ、登るはその場でバーって行っちゃって、まあそこで虎的には波紋にするんだよね。で、それぐらいに虎にとってその息子の告白っていうのは衝撃的で、あそこでこの桜に言われても改心しなかったのに、もうここで本当に地道に働こうっていう意を決して、柴又に帰ると。
そうですね。で、柴又に就職活動する。
就職。またその職探しギャグが かなり面白かったんだけどね。
タコ社長のところで働く
まあ結果的にね、そのタコ OK してねえだろっていうので、勝手に働くことにしたりとか。で、その前のほら、俺も地道にやっぱ働かなきゃって時に、じゃあ、さくらも、おいちゃん、おばちゃんも、いろんなアイデアを出してくれるの。ね、寿司屋がいいじゃない、生きでいなせ。
そうそうそう。
生きでいなせっていうのは、今の俺のことだぜ。そうそう、それで寿司屋ダメっつって言って、なんか、天ぷら屋いいじゃない、もうまさに油にまみれてて、ダメ。なんですよ、天ぷら嫌いなんだ、俺。
そんな設定あったのか。
そうそうそう。そんな感じでね。
そうでもね、そうは言ってもね、トラさん割とそんなね、楽な商売じゃないじゃないですか、敵やって。
あ、本当そうですよ。
なのにね、まあ安定してない水商売だっていうところで批判されるかもしれないけど、決して怠け者じゃないじゃないですか。
全然怠け者じゃない、怠け者じゃないっていうこともまあまあこの望郷編の後々出てくるけどさ、モチベーション一つでどんだけ働くんだよっていう感じもあって、まああとその前回もちょっと喋ったけど、敵屋さんとしてはトーラはかなりの地位にいる人なんで、それこそそのまあ山田監督がそこを描こうとしないっていうのはまあそうなんだろうけど、要は20年の放浪のすでに柴田又に帰ってきたっていう、その20年の間に何があったのかってことをついこっちは想像しちゃうほどに、やはりそのなんか神社の境内とかでああやって単価倍をするっていうことができるっていうのは、やはり
単価倍って何です
か？単価倍、いや結構毛だらけ猫灰だらけ、
そ
うそう、そういうことを言いながらお客さんにこうアピールして売るっていうのってのは、敵屋の中でも一握りのさらに花形というか、
そうなんだ、
そういう人じゃなきゃできないわけよ。
単価倍っていう
んですか？単価倍、単価を切るっていうじゃん。だから単価を向上を聞きながら、
トラさんは商売のことを
倍っていう、あの人らは倍っていう、で、ああいう人のことをもう単価倍っていうんだけど、要するにいわゆるその 食品ね、なんか例えばなんか食べ物を売ってるような人よりも、はるかに、まあ、位が高いのが、要はその雑貨とかさ、あの物を売ってる人たち、あの神社の境内とかで、その中でもさらに道行く人たちにアピールをして売るっていうのはさらに偉い人たち、でトロはそうじゃん、でカバン一つ持ってさあっちこっち行ってその場で商売してるってことは、やはり全国に信頼のおける仲間がいるってことなので、むちゃくちゃなエリートだと思うんですよね。
そう、ちょっと余談ですが、はい、結構毛だらけ猫灰だらけって毎回言うけど、はいはい、最初の方に言ってた、はい、いきな姉ちゃんタチションベンです、はい、先に言わなくなった人。
あ、いやいや、随所に出てきます。
あ、そう、この後
結構毛だらけにつながる言葉じゃないんだよね。
あ、そうなんだ。
四ツ谷赤坂麹町ちゃらちゃら流れるお茶の水、いきな姉ちゃんタチションベン、白く咲いたがゆりの花
と。お、全部覚え
て、僕ね結構言えるんですよ、これ。
すごい倍ができる
いやいや、これができないんですよね。暗記はできても、あの独特の雰囲気が出せないっていうか、出す必要もないんだけどさ。
まあね、北条件でやってたらびっくりする。俺の本売ってください、それで。
てかさ、敵屋と呼ばれる本職の方々も、これ、トラがもうベースになっちゃってるね。こんだけ国民、いや、わかんないけどさ。
ああ。
だってこれだけ全国民にさ、調べちゃった、この、すごいね、もう、単価倍で言えば、車虎次郎みたいなほどに、ですよね。
なるほど。
だから、 こういうので実際やってる人って見たことないもんね、やっぱり。
ないっすね。
トラさん映画でトラさんでしか見たことがないからさ。
まあ、うん、近いので言えば、うん、競馬場に予想屋みたいなのがいるけど。
あと、まあ、テレビショッピングの人とかそうだもんね。
ああ、確かに、
うん。ああいう人が工場で、まあ、うん、思わず電話させたくなるような喋りをしてるっていうのは、まあ、ああいう系譜に入るのかなとか思うんだけど。
そっかそっか。うん、まあ、そうして、まあ、裏安に行くんですよね。その前に何かありますか？
まあ、食探しギャグがあって、まあ、じゃあ、タコの工場は速攻でクビになって、そのさくらと。
タコ、シャコ社長がね、うん、人手が足りない、足りないってやってるけど、トラはいらない
で、結局ほら、寿司屋にも行ったし、さくら、その、さくらおいちゃん、おばちゃんとの話に上がった、寿司屋も行ったし、天ぷら屋も行ったし、風呂場の釜炊きも行ったし、全部断られて、最後に行って風呂屋の釜炊きでも断られたから、風呂屋の主人の首絞めたっつって言って。その寿司屋と天ぷらと風呂屋がトラ屋に謝りに行くんで、ごめんね、トラさん雇えなくてみたいな、いいんですよみたいな感じで、それで、まあ、次の場面でね、その労働、そのサルペットっていうのか、オーバーオールを履いたトラがさ、船で寝ながらさ、八木くん私の渡し船に昼寝こいちゃって、そのまま浦安方面に向かって船がゆっくり流れてくるんだよね。
そういうことだったんですか？
そういうこと、そういうこと。
船でそのまま浦安に流れ着い
た。あれは多分、その次はもうトラは浦安で、ひたすら油揚げ上げてるので
気がついたらおお
多分そういう設定だと思うから流れちゃった僕はそう思ったんですよ、あの映画の。だからそのあそこでいきなりもうマドンナの
東京湾に出てそのままぐるっと回って浦安に行っちゃった
行っちゃったって僕はあれはそう描いてる
んだ。そうなんですよ漂着。
ただね、やっぱりそのいろんなエピソードが詰まってるので、北海道行ったりとか で、うん、でそういうところマドンナとの出会いとかなんとかっていうのも思いっきりはしょるにはいい手法だったんじゃないかみたいな確かに。そこでもうだからほらもうすぐに節子さん出てくるじゃん。
そうですね
だけどあれさ、
節子さんは美容師、
美容師かな、服屋さんかな、わかんない。
あ、そうか、
うん、だからこれがさ非常に興味深かったんだけど、88分尺の中で、うん、節子さん登場1時間過ぎてんだよね。も
うそうですね、
うん、最後の最後って言ったらだけどさ、そこでマドンナ登場みたいな感じ、う
ん、だからね、
う
ん、この時まだマドンナ制度がちゃんと確立してないんですよ、うん、ちょっと待ってください、ね、まあ、そういうわけでね、はい、裏安でマドンナの、うん、誰でしたっけ、節子、長山愛子、
そうそうそう、つまりあの連ドラの時の、
はい、
あのさくら、
はいはいはい、
長山愛子さんは、
あ、そうなんですか、
そうですそうです、
あ、だからバンシャチェコじゃなかったんだ、
そうですそうです、それを了解の上で見てると、やはりもうあの今言ったようにその場面をはしょって節子さん登場っていうのも、
うん、
インパクトがやっぱあるというか伝わりやすいというか、
うん、
あーっていう、
なるほどなるほど、
つまりその5話っていうのは、あの5作目の望郷編っていうのは、山田監督は要は総仕上げのつもりで作ったんだよね。
なるほど、
うん、だから3、4とは他の監督に任せたけど、うん、まあ、ここで一丁じゃあ自分がここでバッと寅さんにけじめつけるかぐらいのつもりで、だからその連ドラ時代のキャスト勢ぞろいなんだよ。そうで、ほら後々その後々って言ったってこの後すぐに後だけどさ、うん、節子さんとくっつくあの井川久志
分
する青年、
はい、
井川久志は広志役なんだよ。
ああそうなんだ。
そうそう、だからほら桜が虎を訪ねてきてさ、井川久志とばったり会って、桜おめえあいつ広志にそっくりだろとかっていうのも、レンドラを知ってると、うん、まあ、ちょっとお楽しみ場面っていうとこもあるんですよね。そうなんです、
まあ、ここで虎さんがね豆腐屋としてね、うん、もう完全に店を仕切るレベルで、
そうそうそう、
お豆腐屋スキルを獲得してるっていう能力の高さ、ね、うん、
配達もね、あんなに適した人いないでしょ、あの笛吹いて、ラッパ吹いて油揚げって、トラさん待ってなんて言ってね、あとであとでなんて言って、
もう街にすっかり馴染んでる、
馴染んでるっていうもうはまりはま、はま、もう天職じゃないかと思うぐらいの、
北の国からのね、菅原文太かトラさんかみたいな、
そうですか
向こうはね、本当菅原文太はもうこの道一筋何十年みたいに、はいはいはい、もう年下にね、はい、眉間にシワを寄せてさ、はいはい、いやこれどうぞ召し上がってくださいみたいな感じで、トラさんはねそこをさらっとやっちゃうような、この軽やかさがね、まあ、出来が本当は比べてないからわからないけど豆腐の出来はね、
うん、あなたなんつうの、包丁一本っていうの、
あ
さらしにまであれも軽やかに歌いながら、
そうそう、あなんか折々の、うん、あの、うん、夢は夜開く歌ってた回もあったでしょ、
あったね、それはね次かもね、
そっか、
歌ってた歌ってた、そう、うん、そういう見方からも面白いよね、
うん、
ちなみにその節子のお母さん鈴木山徳子ね、はい、
あ
の
誰ですか、
無神経親子だから、その節子さんとお母さん、
はいはいはいはいはい、はい、
お母さんは連ドラだとおばちゃんです。
あ、そうなんだ
そうなんですよ。
へえ、うん、そっか、うん、でもね、うん、節子さんに彼氏ができなかったらあのまま豆腐屋をずっと続けてたんでしょうね、うん、
そういう、まあ、親子のやり取りというか、うん、まあ従業員が辞めた後にトラがうまいこと見つかったってなってたからね、まあ、でもあの船で流れ着いたトラをよく受け入れたなってい
う、そうですね
あるんだけど
、はい、さあそんな傍聴編でしたが、
うん、いやあれですよ、もうちょっと別れようかなどうなんですかあれはね。
まあそうですね。
まあ見てるこっちは展開が分かってくるんだけど、ね。
原稿は何で言ったんでしたっけ？
原稿はね、あのあれだよ、波紋になって御前様のとこ。
あ
で本当にあの敵や家業に足を踏み入れてて、トラが浦安のなんか配達の途中かなんかで、あの
あ偶然
あの縁日やってるから、まあちょっと懐かしいんだのか分かんないけど、うん、様子を見てたら原稿が瀬戸物売ってて、急須かなんかほらこれいくらって言われて50円とかつってるね、20円でいいやとかつって20円で急須ってんのかよみたいな場面があるけど、だから今回ね、そういえばと思ったんだけど、トラは単価場やってない。
あ、そうなんだ。
確か、うん、原稿のその場に顔を出してるだけで、
ははははは、は、
うん、敵屋としての商売のシーンはなかったですよね。
へー、まあ、そしたらね、原稿がトラの暮らしてる水辺の物置小屋に一緒に寝起きする
それもね、いいのかよ
って、ね、勝手に住人を増やされて、あのおばあちゃんはどんな気持ちなんだろう、
誰だこいつってね。
そう、
でも普通にね、節子さんも元ちゃんなんつってね、
う
ん、あれさ、でもさ、やっぱりそのさくらだったこともあるんでしょうけど、
はい、
節子さんさあ、ほらトラへの無神経さとかそういうのはさておいて、うん、相性はすごく良かったよね、トラとの。
そうですね、
あのやはりその
感じのいいお嬢さんでしたよ、
うん、あのなんていうかこうおしとやかではなくてこう元気で、トラと本当に手が合うというか、
う
ん、その本当に息ぴったりな感じが伝わってきたしね、仲のいい感じっていうのは、うん、だからその2代目の冬子さん、あの佐藤理恵さんのね、うんうんうん、あれを彷彿とさすようなはつらつとしたキャラ で、
う
ん、今回の4つの中では一番こうトラとの相性っていうのはすごくいいように見えたなっていうのね、
あ、うん、まあ、だいたいね、うん、なんだっけ、うん、一作目のほら冬子さんとか御前様の三つ娘のそう、ああいうさ、和服着た和服美女みたいなのとトラが合うわけないじゃんっていう
まあ今回も4作中2つそうですけどね、
そう、まあそういうわけでね、トラさん、
まあなんともあのね、俺は3枚目だからさ、俺は3枚目だよっていうさ、
はい、
あの場面あったじゃん、
はい、
あの要はあてかもうちょっと遡ってじゃあ大事なこと言わなきゃいけないのはその節子さんがさ、お母さんと喧嘩してさ、トラが一人で夕涼みしてるところにさ、トラさんそっち行っていいって言って節子が来るわけでしょ、で月が綺麗でさ、で明らかに節子が母親と喧嘩してることはトラも知っててさ、うん、なんかちょっとかわいそうな今シビアなところなんだってことはトラも察してるからちょっと慰めたぐらいにしてさ、
うん、
その時に節子がさ、ね、目をトラの目を見ながらね、トラさんずっとこの家にいてくれるって言うんだよねあれさどう考えても告白でしょあれっていうさ、ね、トラのみならず誰でもがそう思うよそれ、
じゃなかったら厚かましすぎるだろ
めちゃくちゃだろそれっていうね、それ実は井川久志と結婚して転勤し一緒に転勤したいために、
うん、
あの後取り問題があったから うまいことトラが来たっていうだけのことでしかないんだけど、
うん、
あの場面で、
ま
あ、
トラを何だと思ってるんだ
本当に俺こんなトラにかわいそうだと思ったら初めてかもしれないぐらい、
いいですよね
そうで翌朝ですよ、だからいつまでも見ますよって言ったら、うん、トラにさ、
もう大喜びされてね、
そうそうそう、だから母親がね、今日はじゃあトラちゃんいてくれるって記念でビールでも飲むかっつって言ってさ、うん、そこに井川久志扮するあの青年の名前を忘れちゃったけどさ、
うん、
あのスイカ持ってくんだよね、なんだよ、うんうん、今日お前にもう油揚げこんな時間に来ても売らねえぞトラとかってトラが言うんだけどいやスイカ持ってきたんです、もうおごれよとかして言ってまあじゃあこれから身内になるんですけどねなんつって、え身内ってどういうことみたいなね、
うん、
そこで初めて結婚の話を聞かされるって、ああ知らなかったな、とんだ3枚目で僕はデトラは一生懸命そうやっておちゃらけてんだけど、そのとんだ3枚目で僕はっていうセリフにも全く気にも止めずにあのどんちゃん騒ぎをしようとしてるあの親子の、うん、すげえなと思ったけど
ねえ いたたまれない。
いたたまれない。
そりゃいなくもなるわ。
で翌朝ね、もう朝起きたらとっくにトラはいないと、うん、原稿はい
な
くれ
て、あのあと何日ぐらい勤めてたんでしょうね。
いやー、なんとも言えない感じでしたな。 それで、あの旅先からね、トラはやはり手紙を、節子さんに手紙をよこしてくるっていうね、うん、そのさくらは身寄りもない人なので今後ともよろしくお願いしますみたいな、まあ、うん、そうそう、浦安にありし頃は恥ずかしきことの数々、今はただ反省の日々を過ごしておりますっていう、まあ、トラお得意の手紙を送ってくる、うん、でその手紙もらって節子さんがさくらのアパートを訪ねてくるんだよね。そこが最後の場面だったけど、
あ、そうだったっけ。
そう、そこでもさ、トラさんなんで行っちゃったのかしらって、おやさくらに言うわけ。もうそこでもまだ察してないのっていうね。
すごいな。
ただそこはもう薄々察してはいるんだろうっていうような演技ではあったんだよね、うん、
あ、すっとぼけてるんだ。なんだけど、
うん、でさくらだってさ、
自分の非を認めないがために自分からを、
いい場面でしたよ。でもそこでさくらはさ、さすがなんだけど本当に偉いと思ったのはさ、うん、それお兄ちゃんがね、節子さんのこと好きだったから決まってるじゃないのってね、性格が性格ならそれぐらい悪態つきそうなものをさ、うん、ああ兄は所詮はフライボーなのでとかそういうことを言うわけよ。もう桜は本当偉いよなっていうかね、うん、でその手紙の
文、言ってもしょうがないもんね。
その手紙の文面をなんかトラガーの朗読がかぶさってきて、エンディングの場面で荒川の土手、荒川江戸川の土手で、うん、桜がまあ遠くの空を見て多分トラのことを思ってるんだろうけど、その場面で終わるっていう、うん、やはり桜、僕らの北の国からトークの時の蛍の目線と同じで桜を見ちゃってるのかもしれないんだけど、うん、桜は素晴らしいですね。
そう、うん、どの回もね、うん、悪いけどヒロインが桜にみんな負けてんだよね。
そうすな。特にこの辺りはすごいすぎるよね、桜本当に。
そう、うん、さあ、それじゃあ6作目純情編いきましょう、はい、71年1月15日の公開です、はいはい、前作から半年後ですね、うん、木枯らし吹く港で寅さんは五島列島行きの船を待っていた。そこへ現れたのは赤ん坊を背負った絹代、宮本信子。宿代のない彼女を助け、翌日彼女の実家へ。そこで年老いた父親森重久弥と絹代のやり取りを聞くうち、故郷が恋しくなった寅さんは一路柴又へと戻るのだった。帰ってみると2階は夫と別居中の優子が下宿中。部屋がなくなり出て行こうとした時に優子とばったり出会い、恋の始まりとなった。その頃ひろしはタコ社長の朝日印刷を辞めて独立することを考えていた、はい、間を取り持つことを頼まれた寅さんだが、うん、うまくいかず大騒ぎに。恋の方も優子の夫が登場しあっけなく終わってしまうのだった。ちょっと言って悪いけど、ひでえ話って。
6作目
?6 作目。だってね、うん、ちょっとこれ、いろいろ、ニュースとしてはね、トラヤの面々、うん、ドキュメンタリー番組で紹介される、
うん、冒頭だからね。
冒頭ですね。
旅先でそれを見てね、そうそうそう、あれ新しいシーンだった
ね。だから、行く年来る年みたいな番組で。そうそうそうそう、
しかもさ、あの、葛飾特集なのに、トラヤの一つさ、しか出てこないっていう。で、さくら。ね、
そう、あの店主がチャンネルを変えようって、このままで演出してくれ。
そ
うそうそう。
それを見てさ、あの帰るんじゃなくて、まだね、仕事の商売の途中だからって言って、場面が変わって、今度、あの後藤レッ
ドの曲。そう、後藤でてっきり、うんうん、あの、シングルマザーの宮本信子となんかあるのかなと思ったら、うん、そうでもなかったですね。ないです
ね、俺ね、宮本信子さんね、
うん。
え、すぐ気づいた、あれ。
全然気づかなかった。
ねえ、わかんなかったね。よーと思って。何せ僕、今回初めて俺ね、6作目見たので
。ああ、なるほど。
いや、でも、たまんなかったな。よかったよ。
そうですね、うん、まあ、だからね、俺がちょっと叱られて癒されたっていうのは特にこの回だったんですよ。
叱られて
癒された、あの叱られた事件で、うんうんうん、タコ社長と独立騒動で、うん、トラがむちゃくちゃ批判されるんですよ、うん、トラさん、お兄さん言ったじゃないですか。
だってあれさ、うまくいく、そこの争いにさ、うまく取り戻そうと思ったらうまくいかなかったって書いてあるけど、うん、何もしてないよ、トラ。
そうそうそう、お互い2
日で寝てるだけだから。
要求を聞いて、
あ、大丈夫大丈夫、するだけ。ひでえだろあれっていうね。
そしたら両方ともね、タコ社長は独立はしないでくれて済んだのか、ヒロシの方はタコ社長は了承してくれたって大喜びで、その一席宴会みたいなのやってるんですよね。そしたらそこで誤解がバレちゃうっていう、
そうそうそう。いや、だからちょっと巻き戻すとさ、やはりその宮本信子が、まあ 旦那がこうね、旦那とこう別れてさ、まあ、離婚はしないけどね、まあ、突発的にこう別れて振り切って自分のふるさとに帰るっていう、子供連れて帰ろうっていう時に、うん、寅さんと居合わせてその連絡船に一緒に乗ってると、
うん、
でまあその島にふるさとにたどり着いてお家帰ってきたら、まあ親父が森重久弥、このね、森重久弥と虎の場面も本当に良かったな。
漁師、うん、やりながら
漁友揃い踏みの名場面だったね、うん
あ、うん、民宿もやってるみたいな、
民宿っぽかったですよね。
そう、う
ん、なんかイカ釣り下げてる風景があったけど、やっぱあれ名産 名産なんでしょうね、
ね
え、うん、水イカっていうんだよね。ちょっと僕も思わず検索しちゃったんだけど、水イカの刺身食ってきて森重久弥が虎に言うっていう場面があってさ、世話になったねなんつって、
そしたらね、うん、なんか慌ててあの船、
ま、要するに宮本信子はもう男と別れて、
うん、
あのここで暮らすつもりで帰ってきたんだけど、森重久弥は突っぱねる、そんな甘ったれたこと言って、うん、俺だっていつまで生きてるか分かんないのに、
うん、
そんなことで逃げ出すなんておめえ何のためにじゃあ出てったんだっていうことをたしなめて、虎、
うん、
はそのやり取り黙って聞いてて、踊ったの言うとおりだよって、なんかある帰ってくるとこがあると思うから、そうやってなんか腹据えて生活できねえんだよなみたいなことを言う。で俺もそうなんだって言ってさ、
もうでもさ、うん、ちょっと今の目線で言うと明確な DV 被害者ですよね、うん、
そうっすねまあまあまあ
大丈夫かなって
そうそうそう、まあまあ後編でね、ものすごくこの人がこの人が DV だったのっていうようなね、めちゃくちゃ好青年が最後に出てくる
んだけど、そうそうそうそうそうなんですよ、
そうそうそう、まあね、時代もあれ70年の
映画
があ
る
よね、でまあその森重のセリフを見て、
うん、
たまらなくふるさとが懐かしくなった虎は、
うん、
あのそこに止まらずにそのまま最後の連絡船に飛び乗って帰っちゃうっていうね、うんうん、それで帰るっていう感じでしたけどね。まあ今回のね、テーマ曲っていうのかな、なんかハーモニカのちょっと物悲しい郷愁を誘うような音楽が随所に流れてきて、
うんうんうん、
それだけでも僕すごい良かったっていうか、
うん、
初めて見たインパクトもあったんだけど、僕ね、密かに6は超面白かったっすわ。
あ、
うん、むちゃくちゃな話と思いつつも、
俺はね、うん、まあとにかくね、
うん、
ヒロインの優子が、うん、って感じで
どの辺が
いやだってなんかね、うん、まあ存在がまず変じゃないですか。
あのさ、なんだっけな、
下宿してんですよ、トラヤの
2階に。分かる、それは定番のね、あの下宿誰にさせてんだって言ったら、あの何て言ったかな、ちょっと僕ね、これ今日のために暗記したんだけどちょっと忘れちゃったな。 おばちゃんの登園、あのタコ社長に紹介するじゃん、はい、こちら私のいとこが嫁いだ先の旦那さんの姪の優子さん。
うわ、もう全然わかんない、
ほぼ他人だろそれってね
そうで、旦那さんが小説家なんかなんか
で、まあフラフラしてるんだっていう、
そう、
うん、そういう人の奥さんには見えない佇まいだよね。
でね、
う
ん、小説家なのに、うんうん、寅さんとの生活があまりに楽しくて、うん、私はこんなに心から笑ったことなんかなかったって、
うん、
どんな小説家だよ
ねえなんかね、どういう家なのか、なんかすごい
ねえ、
規律の正しすぎる厳格なお家にいる人っていうなら分かるんだけど、旦那が風来坊的なのかっていうのは、
小説家でね、そんなね、うん、人間味のない生活してたら、うん、そりゃ売れるわけねえだろって思うしし
かもなんかね、転々としてるって言ってましたもんね、
うん、
なんか転々としてる人の佇まいではない、何かをまあ我慢して生きている優子っていう感じ。
そう、なんかだからね、優子が変だなって思って、うん、あんまりね、うん、しかも俺和服美女が好きじゃないんですよ。
あ、本当ですか。
そう、
あの若親子さんでしょ、むちゃくちゃ可愛いなと思って
たけど、あ、そう、まあ、ただね、現代にはない歯の黄色さがちょっと良かったですね、うん、タバコをバンバカ吸ってそうな
あのだからさ、ほらでもさ、優子さんも、じゃあ僕はちょっと弁護したいんだけど、
うん、
あの要するにあのまあね、確かにツッコミどころはあれども、やはりここにトライアに来て人間らしいなんか性格のなんかこう、ね、やり取りに接して、私はとてもなんかこんなにぐっすり寝たの初めてとかさまあまあいろいろ言うわけだよね。
どんな生活だ、
その生々しい、あの何の遠慮もない、あの、うん、トライアの面々とのやり取りの中で癒されていく優子で、それをその気持ちをちゃんと分析して自分で告白する優子、つまり繊細なんですよね、割とこう、なんか節子と打って変わったこの繊細ぶりっていうか、
そうですね、
5と6でぐーっとこうキャラが変わったっていうところがあって、
まあね、
で、なんかだから、そっかそっか、だからその今回の一つの大きな話としては、
う
あの広志の独立騒動がね、まあ、突きつけたように湧いてくるっていう、つまりあれ
こっちもハラハラする、広志大丈夫かってこのまま頑張っていれば社長になれるよって、
そうだよねつまりそれなぜかって言ったら志村隆にし、あ、お父さんである志村隆 ね、に、まあ、支援を仰いで、まあ、そのオフセットの機械印刷機が安く出てたのを見つけたっていうのがきっかけだったらしいんだけど、
それで60万だから
70万って言ってたね。で、まあ、それぐらいだったら父も何とかしてくれるだろうって当てにしてたら、父はそれはきついから出せないっていうことが、その騒動の中で分かって、すいません、やっぱり独立諦めますって万々歳になるっていうか、まあ、めでたく丸く収まるんだけど、本当にだから独立したいけど社長に言えないヒロシ、あとヒロシに辞められたら会社が立ち行かなくなるタコ社長、
そうそう、
どちらもトラに相談して任しとけ任しとけって言うんだけど、うん、酒飲んで話しただけで翌日は翌朝二日酔いで使い物にならないと、うん、お兄さんちゃんと言ってくれたんでしょうね、
まあ、そもそもトラにね交渉をする気がさらさらなさそう、
ね、だからそもそもお兄ちゃんに言った私たちが悪いのってさくらがまた冷静に分析してたけど
そりゃそうだってこっちも思っちゃう
そうだけどさ結局丸く収まっちゃってさ、あれあのシーンがさ、あの寅さんのさ、脚本でこれ決まってたのか分かんないんだけど、うん、まあ広志よかったなと、
うん、
ね、あの社長になったってさ大変なんだよ、これ見てみろよお前ってやった心ほど指さしてさ、ね、結局こうなるんだからみたいなこと言うわけで、タコもさそうだよいいことなんかあるしねとか言って、
まあ、さタコ社長自身ねすごいちっちゃい家にね6人ぐらい子供いて、あ
のタコ社長の家族が初めて映されましたけど、多分この子も出てくる社長の家族って感じ、いや僕記憶ない、だから僕ロコアーズ自体初めて見たので、あタコの家族初めて見た
と思って、トラック野郎の相川欽也みたいな
で、あの中の一人が、後々美穂潤として長女として出てくるんだよ。
あ、そうなんだ。
そうそう。これどれが美穂潤だろうと思って思わず見ちゃったんだけど。
そんな伏線となる重要な場面だったんだ。
なんだけどさ、その後でも出てこないと思うよ、あの子の。
あ、もう性格しか見えてこない。
そうそうそう。だからちょっとタコ社長に対するいろんなことがちょっと見えた回だったなっていうね。うん、
でもね、しょっちゅう手形が切れなかったらどうしよう
って。全部言ってくるとかね。
もうだから、ほんと崖っぷちの系ですよ。
毎回そうですよ、もう。
ねえ。
そう。それでさ、そう今ちょっと話戻すと、だからヒロシね、お前社長になったってこうなる、これが敵の山なんだから、うん、お前は頑張んねよっていうことで、うん、でタコもいいことなんかあるしねってうなだれて、そこでトラがさ、うん、タコいやだけどお前これからグーッと上行くよってグーッとっていうこの言い方もトラらしいんだけど、そこでみんなにみんなほらギャラリーいっぱいいるわけじゃん、それ見守ってるから、うん、お前これからグーッと上がっていくよ、タコタコ上がれって言うもんねってトラが言ってさ、このトラさんギャグ、全員大爆笑みたいな、もうあれめちゃくちゃ面白かったなと思ってそう、そこで控えめに笑ってる優子さんがこうなんかに人のやり取りっていいわねみたいなことを言うんだよねつまりだからそれでもう最後まで一気に言うと、旦那さんが帰ってきてさ、今まで悪かったっつって迎えに来るわけじゃん、小説家の旦那が、で今までの優子だったら多分拒否してたんだよね、おそらく僕の勝手な分析ですよ、だけどトラヤでね、まあ、ほんのつかの間だけど、トラヤの面々のすごく人間の触れ合いに触れて、自分は自分の道を生きていこうということを多分、トラヤの面々が後押しして、旦那がどうであれ自分がしっかり生きていくんだっていう決意を俺優子が決めたんじゃないかなっていうふうに解釈しました、
まあ、あだって自分、よくわかんないもんだって、例えば妻がね、出てっちゃって、うん、何日も何日もどっかで勤めてて、うん、なんかこう、うん、音信不通になってたら、うんうんうんうん、ってちょっとなんか、うんうん、尋常じゃない気持ちになるじゃないですか、うんうんうんうん、平然としてるなんだあいつって思って、
椅子座ってスパーってタバコ吸って、じゃあそろそろ行こうかって、お前年の師走の忙しい時にさ、
そうそう、ね、忙しさ、ね、さなか
って、そうそう、お前の都合だけでいいのかよみたいな、ね、
そうなんだよ、
訳あって曲がりしてるのに、
うん、
お前の都合だけで連れ戻しいいのかよっていうね、あれはちょっともうめちゃくちゃ納得いかない場面ですよね、
うん、なんだこいつ
なんだよっていうね、だからあの男はもうダメなんですよ多分、うん、だけど優子さんはもうそれとは関係なく生きていこうと思ったっていう、まあ、
自分の運命の相手として受け入れたのかな、
居心地良さすぎるトラヤにいることを選ばずに、うん、自分がしっかり生きていかなければってことを、
そうは言ってもね、年明けまで待てよって、
そうあの場はそうだったよね、分かりましたと、ちゃんとあなたと暮らしますので戻りますので、ただ今出てったらトラヤに迷惑がかかるから、
そう
せめて年末年始の書き入れ時は働けと、
書き入れ時は、ね、
そうすべきだったと僕も思います、迷惑
すぎる
はい、ただまあだからそういう部分では今なんかちょっとねすごい新鮮に 見てました。
そうですか。うん、僕はね、トラさんがね、うん、その独立騒動のあれでみんなに叱られたところにとっても癒されたというのが、
いやでもトラは
尋常でした。
本当に癒されるそれでさ最後の場面まで行ったかな、
はい、どんな場面だっけ。
結局優子さんが帰っちゃって、駅のホームにトラは行く旅に出るじゃん、年末電車書き入れ時だからっつって、
うん、
旅に出るでしょ、
うん、
でさくらがさホームまで送りに来る
っ
ていうね、初期の特色でもあるんだけど、さくらは自分の巻いてたマフラーをトラに巻いてあげるんだよね。それでさ本当にシンプルな言葉なんだけど、お兄ちゃんいつでもフラノって言いそうになっちゃってごめんなさいいつでも
ホタルと桜が混ざっちゃった
いつでも芝本帰っておいでねってトラに言うっていうね、もうこれあんまりシンプルなようで言って意外と男は強いで辛いようではレアなセリフかもしれないんだけど、桜が電車に乗るトラにそう言うって話しかける、
うん、
でトラが振り向いて本当になと、いつまでもそれは冒頭の森重夫妻のセリフにもかかってるんだけど、
うん、
あのここがあると思うから俺はつい甘えちまうんだよな、
うん、
だけどそうは言ってもよ、ふるさとってやつはよ、ふるさとってやつはよ、プシューって飛ばしまう。で、お兄ちゃんなんて言ったのって桜が涙目線で電車追いかける。俺あの別れの場面の美しさね、ほんとよかったな。なんか、ちょっと初期、あの前回の放送で、なんかメソメソするトラがらしくなくて僕はちょっと嫌だって前回言っちゃったんだけど、このなんかこう、トラと桜のすごくウェットな場面がね、ちょっとなんかグッと来てしまったっていう、すげえ良かったですあれ。
ね、かわいい。
はい、
よかった。いやー、うちもね、4歳と0歳の、上がお兄ちゃんで下が女の子だから、
はい、まあ、
上のお兄ちゃんトラみたいになるのは困るんだけど下の子にはさくらみたいになってほしいな。
さくらというかトラヤというかね、
はい、
全てを受け入れる存在ってでかいよね。
ねえ、うん、さあそれじゃあ7作目いってみましょう、はい、奮闘編です。71年4月28日、
うん、
だからね本当4ヶ月ですね、うん、のインターバルで、はい、公開されました、
うん、
トラさんが結婚するかもしれないという手紙を見て、
うん、
海の親キクが上京した。
そうです。
上京したトラさんは帝国ホテルで久々に母と再会、はい、ところが結婚問題でまた大喧嘩となった。柴又を早々に退散したトラさんは沼津のラーメン屋で知恵遅れの花子と出会う、うん、青森までの汽車賃を都合し、何かあったらトラヤを訪ねるように教えるトラさん、
うん、
心配でトラヤに戻ってみるとやはり花子がいるのだった。
うん、
花子のために就職先を探すなど何かと世話を焼くトラさん、結局はトラヤを手伝った花子に俺が一生面倒を見るとまで言ってしまうのだった。うん、しかし花子は迎えに来た郷里の故郷の福士先生と共に青森へ帰っていった。結婚するって別に何の根拠もなかったんですよね。あの手紙を出したあの、うん、と
先生
都町長に、
あとそうす、あのね、そうそう、なんかそれも結構ツッコミ場面だよね。なんかなんで手紙出すんだろうっていう、まあだけどやっぱそれをリアリティがあることとして考えるとやっぱ節子さんのところなんだろうね。あの東京で働いてたところそこぐらいでしょ、母親に教えてもいい。
そこから繋がってたのか、
うん、だけど、ね、手紙出すの早すぎんだろって感じがするけどね。
そうですね、
うん、
そう、久々登場の宮古町長でしたね、
うん、
やっぱ素晴らしい名調子が
よかったですね。
そう、
どんな格好してんだお前っていうね派手派手しいなんかピンクのなんか
服
着てきたけど、
まあ、それもね、うん、あのおいちゃんが言うには、うん、こういう理由だっていうのがあるんですけどね、うんうんうんうん、
ああそうか、そうだな、今回も僕見たんだけどあんまり記憶がちょっと、あれですよね、今回って冒頭がさ集団就職の場合
だよね。そう
あれさ新潟なんだよ。
あ、新潟だったんだ。
越後広瀬、
あ、
これだけ覚えておいた。越後広瀬駅
って多分無人駅どこですか。
あれじゃない、あの魚沼とかあっちの方、ごめんなさい間違ったらすいませんけど、多分あっちの方だと思うんだけど、であれ4月だよね、要は春先ってことでしょ、まだ雪が残っててっていう景色があって、越後広瀬は無人駅っていうのを僕ちょっとウィキで見たんだけど、
越後広瀬沼津青森
鰺
ヶ沢っていうのが今回のロケ地、
そうそう
地方ロケですね、
うんうんうん、 でさ、
そのさ、うん、集団就職の坊主たちにも何かあったら捉えられる、捉えられる。
めちゃくちゃ面白かった。あれさ、歓喜余りすぎちゃって、虎がそこまで言う必要ねえっていうぐらい、あの、お母さんたちとの別れの場面をすっ飛ばしちゃって、
そうそうそうそう、
親、ね、親たちとの、親子の会話させてやるよみたいな、ね、お前ら辛かったら、トライアに行けよみたいな。
みんなが行ったらどうなる、トライア。
いや、それもそうだけどさ、あの坊主たち、退職点3度のトライアって言われても分かんねえよっていうさ、いきなり。
しかもね、トラさんが乗り遅れちゃう。
そうそうそう。
あ、俺も乗るよ。
まあまあ、トラさんあるあるなんだけど、なるほどね。面白かったですね。
うん。
はい、そうそう。
で、トラさんがね、うん、なぜかまた急に気持ちをこじらせて、
うん、
宮古町長に会う 面接を拒むんですよね。
ねえ、なんだったっけ、どうだったっけ、あれ。
いや、急になんか、うん、わけもなく嫌がるんですよ。
あんな、そっか、最初だから
仲良くしてたのにね、
宮古町長がハイヤーでなんかトラヤ駆けつけてた
よね。そうそうそうそう、
ね、でタイミングよくトラが帰ってきたんだっけ。
そう、
まあ、お母さん来てんだよなってね。そ
うん、
そう、あの時のさ、おいちゃんギャグとか見た
何でしたっけ。
ほら、あの、今度こそ優しく迎え入れてやろうねなんて打ち合わせをしてさ、
あ、トラを
あいつなんか機嫌よくやってる、すぐほらすぐ機嫌よくなめたなって言ったら、まあ、おいちゃんがほらトラの真似すっからさ、ってお前らシミュレーションしろって言ってさ、トラの真似して、ただいまほらここで買った俺なんか安い土産買ってくんだあいつもなって言いながらシミュレーションしてたら背後にトラがいるみたいなさ。あの森川慎と厚み教師のあのあうんの呼吸っていうかね、最高に面白かったけどね。そう、あそこの場面があまりにインパクト強すぎて、宮古町長とどうだったっけみたいな。ホテル積んでかれたんだよね。
そう、う
ん、
帝国ホテル、
帝国ホテルに積んでかれて、さくらと宮古町長が、
そう、あのね、うん、あれですよ、
お菊さんか、お菊さん、
タコ社長の会社の車で行ってましたよ。
行ってましたっけね。
そう、
はい、そうそうそう。で、さくらとね、お菊さんがこう話してるとこに、後ろでベッドでボヨンボヨンしたりとかして、
そうそうそう、すごい態度が悪い
月のね。で、あの、ここのホテルの便所ってのはすげえなーって、四角くてずっとかでなって、お湯まで出るんだぜなんてですね、お兄ちゃんそれお風呂よなんていうね。まあまあ、そこでまあ、何発言でぶち切れたのかはちょっと覚えてないんだけど、
うん、
宮古町長とトラが大喧嘩するよね、あれね。
それでね、結構宮古町長がトラをね、うん、厳しく罵ったら、さくらがそれに対して怒るんですよ。あれよかったんだよ。そう。
あれめっちゃ良かった。
そんなこと言わないでください。
兄なんですから、私の。
そう。
そしたらまたさらに良かったのが、お菊がさ、さくらさんありがとうね。あんな出来損ないことそんな風に言ってくれるなんてあんただけだよってことをお菊がさらに言うっていうね、うん、あれめちゃくちゃ良かった。
そう
そうそうそう、そうでした、そうでした、
うん、ですね。
でどうしたんだっけ。
で沼津行ったんじゃないですか。
そうだっけ。そっか、
そう、うん、そう、大喧嘩、あのね、結婚問題でまた大喧嘩とな、うん、あんたなんかに結婚できる相手なんかいるわけないじゃないかって聞くに言われるんですよ、
うんうんうん、
それで
だけどホテルからいきなりもう地方行った。
うんとね、うん、その後柴又を早々に退散したトラさんはって書いてあるから、早々に退散したんじゃないですか ね。
そうだったっけね、あんま覚えてねえな。 そっか
そう、うん、で沼津のラーメン屋で知恵遅れの花子と出会う、
うん、
榊原ルミちゃ ん、
あのラーメン屋よかったね。
ああ、
柳家小さんだっけ、
そうそう、あ、そうなんだ、うん、
なんとも言えぬリズムで、あの子は、うん、だからさ、なんか7話って小泉さんは何で見たの、あの再放送なんだっ け、 なんだっけ、
BS テレ東、
ピーヨンとか入ってないとか。
あ、なかったですね。
本当ですか。なんか表現として結構、
うんうんうん、
ね、多かったよね。
そうそうそうそう。なんかもう足りないとか。
足りないとか、頭が薄いっつんだね。なんかあれそういう表現だったっけと思ったけど、あの子はちょっと頭が薄いんですよ。
気違いとかじゃなければ大丈夫なんじゃない
ですかね。うん、気違いもでもタコはまだ相変わらずしてたよね。
あ、言ってた。
あの人近所の気違いだから気にしないでいいよとかさ、そういう発言もあったんだけど、そう、まあ随所にそういう発言が。あったなっていうのはあったけど、うん、
でもね、この坂木っぱらルミちゃんがまあ可愛らしくて、
いや可愛かった、めちゃくちゃ良かったよ、
うん、でしかもね、うん、ちょっと足りない感じも、
うん、
まあ、本当そういう人みたいに見えないぐらいの演技がすごい上手。
坂木っぱらルミちゃんの馴染みありました。
全然ないですね。
俺も名前は知ってましたけど、そう、もちろんだけどあんまり印象がなかったんだけど、うん、
でもね、実際問題、トラさんね、うん、ここで結婚しちゃって、お嫁さんにしてれば、
うん、
一番良かったんじゃないかなっていう、だからね、うん、数あるトラさんシリーズの中でも、うん、レアな
レアレア、
相思相愛ケースですよ。
やっぱり前半っていろんなパターンを試してるっていうところもあるんでしょうけどね、それぞれになんか今回喋るその4話っていうのは全部がバリエーションが違っててすごく面白かったっていうのがあったんだけど、うん、やはりその今小泉さんが言ったっていうのは桜目線でもある、うん、桜もそれを望んでたとこがあってさ、おいちゃんおばちゃんたちはさ、ほらもうそれこそ遠慮なくさ、足りないもん同士がくっついたらどうなるんだって、
そうそうそう、
空は別に足りなくないだろうっていう話なんだけどね、
あんなね工場上手にいる人の IQ が低いわけがない、
そう、そう、行く先々で愛されてさ、あんな人はいないんだけどね、足りないもん同士で一緒にどうなんだって、ね、何がいけないのそれが、ね、ってさ桜は言うっていうさ、俺もでも本当にそう思ったな、うん、よかった。で、なんかそれも本当に無邪気でさ、
うん、
ね、あの寅さんと結婚するみたいなこと無邪気に言うじゃん。
そう
で寅がさ目に涙にじませて、俺はそんなこと望んでないんだけどお前の気持ちだけで十分だ、ありがとうっていうことを言うって、うん、もうあれなんともいい場面でさ、
いや寅さんはね、うん、結局ね、うん、愛されるより、うん、なんかこう守るべき存在があってこ そ,、うん、絶対そパワーを発揮する人間じゃないですか、はい、
まさにそうです。
だから、うん、もう的確、最適格だと
し、うん、はい、言う、ね、
うん、しかもね、うん、後に登場する、うん、あの石田ゆみみたいな、うん、ああいう
一番苦手です、
ああいう種類 の, あの守るべき立場とかじゃなくて、
はい、本当そう思った、
うん、そう、
俺もだからこの設定ってどうなのかと思ったけど、
ピュアで、うん、ありながら、うん、そう手助けを必要としてる存在こそ、うん、トラさんがね、
うん、
俺もね、うん、実はこれ見て愕然としたのが、うん、自分も実際、うん、成人、ちゃんとした成人の女性を子供と同じレベルで愛することができないんですよ、うんうん、
はい、
なぜかというとそんな守る必要を感じないから
そうですね、
うん、
いや、そうか、俺あんまそういう分析したことねえ、俺何も考えてないで生きてるからな、
そう、そうか、子供に対してはもう、
う
ん、もうガーってなるんだけど、
まあ、それは
当然ながらっていうとこもあるのかな、言っちゃ問題あるかもしれないけど、うん、俺の子供なんか他人じゃないですか、
はいはい、
そうだから、うん、俺は他人でも愛せるんですよ、
うんうん、そういう自己分析があるんですね、
そうだからトラも同じトラを見て、うんうんうん、あ俺と同じかもしれないって思った、
うん、なるほどね、うん、そうですね、いや僕も見せてそう思った、なんかすごく、うん、なんかほらベストマドンナなんて毎回さ、ね、お遊びでやってるけどさ、今回本当それも考えてみたけど、意外と花子さんだっけ今回、
うんうん、
花子いいじゃんトラ、
花子ちゃん
って本当思っちゃったな、
そうくっつくのが ね,、う
ん、ね
ベストよかった、ベストの答えだったかもしれない、う
んうん、でまたほらその時のトラの心象とかさ、とその江戸川の土手 の, その春の暖かな空気がすごく伝わってきてさ、
そうですね、
すげえいい
花子が歌い出しちゃったりして、
ね、あのね歌がねあのあれだよね、インド休憩っつってさ、
はい、
あの童謡作家なんだけど、あそこで歌ってたのってなんて言ったっけ、あの旅衆って歌か、
あそうなんですか、
うん、とあともう一曲が
有名な歌なんだ、
有名な歌、あの昭和としては有名な歌、
で、
あの熊本の人なんだけど、
うん、
作詞者はね、あれは要は外国の歌を日本語詞にしたのはインド休憩って人で、
うん、
そこの新潟女子校って今の中央高校で赴任中にその訳詞を書いた、
へ、
だからそこで生まれた曲、
お新潟にゆかりの深い歌じゃないですか、
あのインド休憩自体は新潟にゆかりが深 い, っていうここで歌ってるんだみたいなね、すげえまた歌声がよくてね、
そんなで寅さんがね、
うん、
俺は花子を守っていっちゃおうかななんて思ってたら、うん、現れるのが
ね、黒いところ俺なんかちょっと違和感あった、それはなんか今見すぎてたかも、今まで見すぎてたせいもあるんだろうけど、
うん
うーんと思った、
そうなんですよ、
厚み清との直接の絡みはなかったですね、そこはちょっと、
あ、まあ、そうですね、
うん、
でそのね、
うん、
あの、うん、ところがね、うん、そこで別れも言わずにいなくなっちゃうっていう、ちょっとあまりに残酷な別れが、
新学期が始まってるから、
そう
もう帰んなきゃいけないんだ、
終電早いから
って、そこはでもさ、こんだけ世話になったんだからトラへの顔を立てようよっていう、
ね、うん、
それこそあの優子さんの作家もそうだけどさ、
うんうんうん、
みんな自分の事情を全面に出しすぎるだろそれ
トラをみんななんだと思ってるんだ、
本当だよ、だって
節子もそうですよ
まあそれは山田洋次が一番なんだけど山田洋次なんだと思ってトラほんとそう思いました、もうやるせなすぎるよあれ
ねえ、
あ
でね、ここで活躍するのがさくらですよ、さくらがなんと青森を訪ねていっちゃうという、
しかもねあのままじゃ物語終われねえもんだって、
普段柴又でいる時よりもちょっと可愛らしい服を着てた、
そうですね俺が でどうだったんだっけ、あれ学校に先に行ってもう元気な姿を見届けて、
そうなんかね昼食当番みたいな仕事してたんですよ、
う
ん、
そう学校でね、その あの、ね、ゴロじゃないけどさ、あの、うん、田中邦衛の先生の学校で働いててね、う
ん、あの俺の小学校にもね、まあうん、用務員さんとは別にそのサブでオンチャって言われてた知恵遅れのおじさんがいたんですよ、
う
ん、
オ
ンチャって言われてたおじさんがねいて、亀田の俺が子供の時2人町の評判の知恵遅れのおじさんがいて、うんオンチャともう一人、うん、なんつったっけな名前忘れたな、うん、いつもね、うん、白い解禁シャツを着て、うん、小太りで、はい、頭丸坊主で、うん、ベビースターラーメンを食べながら泣いてるっておじさんがいたんですオンチャはね、うん、結構もう、うん、あのひげ面でね、うん、よだれがこの辺あの唇が開きっぱなしで、うん、ベロベロになってるっていう、うん、でもね、うん、すごい子供に親しまれてた、だからそういう感じで知恵遅れは昔は学校で、うんうん、あの居場所があったなって思ったんですよ、
う
ん、
そうですね、そうそうだから見届けて、うんね、花子ちゃんの無事を見届けてっていうか、まあ、基本的に、まあ、もう結果としてはベストなところに収まってるんだけど、
そうです
ね、花子ちゃんね、うんいい職場で、うん、だけどさ、さくらとトラの線はまだ全然片付いてなくて、その時にトラがほら思わせぶりの手紙出すわけじゃん、もう俺はもうあれだから生きてても仕方ないみたいな思わせぶりの手紙を出したまま
そうだ
のもうまんじりともせぬ思いでさくらが帰りのバスに乗ってるんだけど、うん、そこでまたのんきなトラの声が聞こえてきて、おばちゃんの集団と温泉帰り散ってい
って、うん、トラが先に田中君に、うん、のとこ行って、うん、行ってた、うん、飲み会かなんかしてたんですよね、
それでひとまずまあ生きてることは分かったし、なんだけどとは言ったってどこ行ったんだよってお兄ちゃんって時にさ、うん、のんきに同じバスに乗ってきてさ
その辺のおばちゃんを沸かせていた
バスガイドさん の名札見てさ、なんとかさんお願いしますなんて、もう自分がバスガイドになったみたいな感じになっちゃってお兄ちゃんってなってさ、もうそこのさくらもまたね、もう心配するに決まってんじゃないのバカって言いながらも安堵の表情をだんだん浮かべてくるさくらって、もうねえ、本当全部さくらに最後持ってかれちゃうんですよ。
そうなんですよ。まあさくらの笑顔が最後に見れるとね、はい、安心して終わることができる。
はい、あとまあちょっと今回で一部すごく印象深かったのは、僕クレイジーキャッツ大好きなので、あの沼津の交番でね、あの、はいはいはいはい、花子にこう帰りの手立てを教えてお金出して切符買ってさ、
うん、
場面でほら交番であれするじゃん、
はい、
あの花子の名前聞いても聞いても喋ってくんないって、ちょっとキレ気味な経過、うんうん、お前さんそんなにそんな態度に出たら花子ちゃんもあのこの子も名前が言えねえからちょっと俺に任せてなっつって言ってさ、うん、あの警官がさ、あのクレイジーキャッツの今もまだ最後の生き残りつったらだけど、一、うん、人だけ唯一生きてるあの犬塚博士、
あそうなんですか、
する警官、僕あの人大好きなのね、あの場面もさすごく短いながらも味わい深い場面っていうかさ、結局二人で切符工面してあげて、
そう
じゃああんたちょっとじゃあ見送り本まで行って送ってあげてねっつって、よろしくねっつって言って、うん、じゃあ行ってくれっつって言ったら、その周りが犬塚博士がね、後で寄ってくれや、茶入れっからっていう、ああいう細かなやり取りも本当いいんだよなと思って、うん、あれすごい印象的な場面だったな、
よかったですね、
よかった、うん、
さあそれじゃあ8作目いきますか、はい、
ちなみに今どんぐらい喋ってました、
どうだろう、
俺今回心配だったんで、どんぐらい
長くなっちゃったかな、
もうエピソードがね、
あまあ1時間半以内に終われれば、
今どんぐらい経ってました、
1時間2分ですね、あ、は
い
はい、
じゃあいや8作問題の8作
そうですね、トラジロー恋歌、
はい、
はい、芝又へ帰ってきたトラさんだが、はい、自分を迎えるトラ屋で臭い芝居に、トラ屋での臭い芝居に怒って早速出て行ってしまう、
そうだったっけ、
そうだっけ、
臭い芝
居、そこへ急を知らせる一報が、ヒロシの母が既得だというのだ、
そうかそうか、
慌てて飛び出すヒロシとさくら、しかし岡山の実家についてみれば、うん、一足遅く葬儀となっていた、葬儀といえば必ず現れるのがトラさんみんなが喪服を着ている時に、ね、例の格子柄の背広姿、お墓前での写真撮影でも笑ってーと口走り大伸縮、そんな中で寅さんはヒロシの父総一郎かっこ志村隆と数日を過ごし帰郷、近所で喫茶店を開店した子持ちの未亡人高子池内純子に熱を上げたが、高子の店の経営は苦しく、自分の無力を悟った寅さんは黙って旅立つのだったこれすごかったですね、 すごかったな。でもこれちょっと日伏の実家って北海道じゃなかったでしたっけ、
うん、まあその時は赴任してたってことだろうね多分ね、と解釈しました僕は。俺は北海道と思ってたんだけど、
ねえ、
うん、だって小樽、だからその日伏の後々告白に出てくるけどさ、お母さんは実は我慢してたんじゃないと、あのお母さんに 夢があったんだっていうさ、僕にはその夢を語ってくれたって、いつか外国に行きたいっていう話を僕にしてくれたっていうのは、あれ小樽の港の話だから、
う
ん、そういう思い出も語ってるので、まあその広志が幼少期というか家を出るまでは多分小樽、
あそうなんだ、
お仕事の関係なのかね。
でも、まあ、なん か,、うん、か設定が、うん、もうずっと勝手に変えたのかなみたいな。
でもあの時一時だけいたのかも、岡山、まあ、設定変えたのかな。
岡山結構旧家みたいになっちゃって
そうそうそう、しかもここで生まれ自分が生まれ育った町だから、ここに骨を埋めたいんだってこと志村たかしも言うもんね、うん、そういえば、
そう
まあまあ
なんかもう初期の設定をなかったことにしたんじゃないかなって感じ
がした。そういえばさ、そういえばどこかでさ、あの何話だか忘れちゃったけどさ、
うん、
あの三尾が生まれたっつって、うんうんうん、お袋が見にこの間見に来てくれたお袋がどうとかこうとかって広志のセリフがどっかにあったよね、うん、そういえば、あお母さん見に来てたんだっていうさ、
あったっけ。
確かあったよ、どこだか覚えてないけど、
お、うん、
あったあった、この間ほらこの間来たお袋もどうとかこうとかなんつって言って、いうまあちょっとしたセリフ、まあ、あんま考えてないんだろうね、だから多分それは
そっか、
うん、いつ来たんだっけみたいなとこあったけど、
まあ、うん、そうですね。
あのね、今回大事、今後も見ていく上で大事なんですけど、冒頭であの旅の一座がいるでしょ、その
演劇の、 あったあった、うん、
あれが冒頭場面ね、
はい、
あれね後々大事です、あの行く先々であります。
あそうなんだ、うん、
であの女の子ね可愛いんですよ、あの虎のこと宿までお見送りした、何ちゃんつったら忘れちゃったけどね、
なんかお金をね、うん、むっちゃあげたら、
チップあげたら間違えた、500円と5000円間違えたとかね
そんなんでものすごい感謝されて先生って呼ばれる、うん、
車先生って言われるんですよ今後後々あれね結構重要な、虎との関係はねだいぶ重要です。はい、それが僕あれは初めて出てきた回でした。
最初ね、うん、雨なんですよね。
そうですね、
雨で
だからもうパッタリ、客もパッタリだから
旅一座が客が全然来ないと愚痴ってて、うん、そこを寅さんが現れて慰めると、
うん、
そしてそんな冒頭でしたね、うん、
そうそう、それでだから柴又に帰って、
じゃ
あそっかそっか、だからその後の中盤シーンがこういる、まあ、割とこう細かくね、その広志の実家の描写が細かく描かれるから、
うん、
冒頭のその寅さんが帰ってきた場面はじゃあサクッと終わるんだ。
そうだね、
あのじゃあ寅のことをまたじゃあなんかまたねちゃんと迎えてやろうかって言ったら、何てめえ仰々しくそんなに歓迎されてもそれは嬉しいよ、だけど俺は歓迎されるような男じゃねえんだよみたいなことを寅が自分で言うの、確かこの回だよね。
あ、
うん、そうそう、でなんかタコてめえはなんだこんなくせえ芝居に一役買いやがって、てめえの会社はどんだけ不定してんだよみたいなことをトラがタコに言うみたいな、そこでタコとなんか喧嘩になるみたいな感じだったと思うんだけど、
そうですね、うん、まあどんなだったかすっかり忘れてしまった、
うん、なんかね、そう
、まあそのね、お葬式は、
うんう
んうん、お葬式でさくらとひろしが行くんですよね、
さくらとひろしが行くよ、
子供は連れてったり
なかったですよね。置いてかな、置いてったね、
うん、そうだ、おいちゃんが預かるって言ってたんだ、
そうそうそうそう、で葬式の場面にもうなんと頼もしいことか、あのトランが出てくるっていうのはと思った単純に見てる側からするとさ、あの重苦しい場面になんか堅物の兄弟、兄が二人いてみたいな、すごいこう全く笑いのないようなね、
もう志村たかしはムスッとしてるし、
ね、シビアな空間にトラがなんと頼もしいトラと思ったけどね、もうしんみりと正座してたらね、突然トラが現れるみたいなさ、あの場面も衝撃、さくらとひろしにしたら衝撃でしょうね目の前にトラが現れるっていうのも、
うん、
でお兄さんがさ2人いてさ、
1
人はさ、あの梅の安清だっけ、
わかんないです、
あの人ですよ、だから北の国からだ、ほら、
うん、
あの五郎さん白状だよねあいつはつって言って、で大竹秀治に諭される場面あったじゃん、玲子の葬式の場面でさ、
ほ
う、五郎はね、もうちょっといてやらんないのかよあんたつって言って、すいませんダメなんですよって、あの態度はねえやなって言ってたら、大竹秀治がね、いや五郎は記者で来たんだよって、
うん、
あの場面で諭されるあの人が広志の長兄 でもう一個で次男があの人穂積高信だっけ、あの積み崩しの、
ね、
うん、人でね、なんか本当の兄弟みたいに雰囲気が似てたなと思ったけど、
うん、
そう、まあなんとも堅苦しい、今日なんか
兄弟親もそうだけど親とも隠し姿だけどさ、この兄弟じゃなんか本当にヒロシ少年時代逃げ場がなかったのかってぐらい
真面目
一家っていう感じがして
そう、ヒロシもね真面目ですもんね。
いや真面目だけどさ優しいんだよねやっぱ、うん、ほらなんかさ、まあその一通り言うとほらトラの撮影、あの写真撮影、
うん、
お兄ちゃんがトラ普通にフレームに収まろうとしてるから、あのメンバーいやお兄ちゃんが撮るべきでしょこれはっつってさ、
あ全くのほぼ他人なのに
そうそうそう、ではい笑ってっていうわけで、お兄ちゃんこらーんって言って、ではいははい泣いてっていうわけで、もう兄貴がしびれ切らしてもういいやんって言ってさ、それは兄貴ちょっと怖すぎるよお前っていう、
他人に対して
優しくしろよもうちょっとさっていうさ、
態度がすごい、
そうそうそう、でまあトラはそのままどっかなんかバイの現場に行っちゃうって、でまあそのまあバンズさんというかその食事ご飯食べてる場面でさ、あの母親の思い出話をね広志一家でしててさ、まあ志村たかしはムツッとしてるんだけど、まあいやでも母はあの 今の何でもこうなんていうんですか、こういろんなことが恵まれてきて、物質的にも物価的にもいろいろ恵まれてきて生活が満たされてるのに、まあ今でも何でも不満を言うっていうのが当たり前なのに、本当にお母さんって人は何一つ文句を言わずに素晴らしい親でしたねみたいな、本当にうん、あの妻としてはそれが生きがいだったのかねみたいな話を、
うんうん、
まあ、要は運命を肯定して慰め合ってるっていう会話の中で、まあ、
いいように解釈して、ね、
そうで、そこで黙ってたヒロシの一世一代の大芝居だと思うんだ、あれ
確かに、
うん、あれなんかさ、皆さんあお母さんはそんな時まで嘘をついてたんだ、死ぬ間際まで嘘をついてたんだと、お母さんは違うんですよ、本当は夢があったんですって、うん、お父さんの奴隷となって一生終わるなんてかわいすぎるよってこと
な、結構強烈な
言葉、かなり強烈で涙ながらに訴えるでしょ、あれさ本当48作の中で広瀬あそこまで長尺で自分の思いをねあんなシリアスに吐露した場面ってあったっけってぐらいに、
そうなんだ、
迫真の演技だったね、なんか、
うん、
なんかでさ志村たかしがその場で席を立って自分の書斎に戻るよね、
うんうんうんうん、
あそこでちょっとうつむき加減でさ机に突っ伏す志村たかしの絵を横から描くじゃない、うん、あの林道の花が庭に映ってて、うんうんうん、あそこを要するに広志の言葉がずんと響いたっていうことだと思うんですけどね、うん、
生きるみたいでしたね、
うん、まあ、だから今回はその林道の花、虎次郎と林道の花ってタイトルでもいいぐらいにその林道の花がっていうのがこう要所要所で使われて、
まあ正直ね、うん、その林道の花のエピソードを志村たかしが言って、うんうん、あの虎がすごい感銘を受けるじゃないですか、うん、
はいはいはいはい、
それでそれを、うん、トラヤで話
す、そのやり取りが結局最後までテーマとして流れてくる、
トラヤで話すと、うん、おいちゃんが、うん、いい加減なやつが言ったんでしょってでもね俺の印象もね、うん、おいちゃんと一緒なんですよあんまピンとこねえな、
違うんです、そこで僕が訴えたいんですよ今回一番訴えたいの、
あそうなんだ、うん、
つまりそれあのさあの場面さめちゃめちゃこうね志村たかしがさ、うん、あの人間の生活っていうのはさ、ほら、まあ、あれ要するに中野かどっかだっけ、
うんうん、
旅した時にある、まあずみちゃん歩いてたら庭に先にリンドの花があり、うんうん、赤々と部屋の明かりがついてて晩飯の、うん、食事の支度をして子供を呼ぶ声が聞こえると、うん、この風景こそが人の暮らしってもんじゃないかってことをあの時思ったっていうことはさ、多分あれをその記憶を呼び起こしたっていうのは多分ヒロシの振りがあった、あの独白があったからこそだと思うんですよ、
うん、なるほど、
うん、であれをトラに言うんだけど、要するに、うん、あれもさちょっと志村たかし救われたと思うのね、やっぱりあのみんな兄弟みんな帰っちゃったのに、トラがさバイの帰りにさ心配だから寄ったって言ってさすげえ態度で居候してるわけじ
ゃん、その後居座っちゃう、
あの場面俺すげえよかったんだけど、
あのなんか一人独居老人は心配だからみたいな
でさあの
そのくせね買い物とかでねあれ買ってこい、
あれ買ってこい、そこ最高でしょ、あれ
もう使うっていう、
あのカゴの網のカゴぶら下げた志村たかしの絵面がすげえよくてさ、
なんか俺も一緒に行ってやるよなっつって
車くん虎次郎くん今日は何がいい、昨日肉だったから今日は魚かなお前何様それって、
そう
しかもさ足放り投げてさもう寝そべったまま言うってさ、あのさ酒買ってきたやつって昨日の甘口だから今日もう辛口、ああいいや、やっぱ俺も行くわって言って志村たかし追っかける、
まあね、それまで課長としてそれこそ志村たかしがふんぞり返ってたわけですよね、そうそ
う、あのねあの時に志村たかしが坂を町に買い物に出かけて、
うん、
坂を降りていく後ろをトラが追っかけてくる、
うんうんうんうん、
そこの坂道の向こうには町並みが開けてて結構な町なんですよ、うん、開けて、うん、そこに向こうから SL がブワーってくる、蒸気機関車がブワーってくる、あの絵面がすごく良かったなっていうのが、今回本当蒸気機関車が
良かったですね、
絵的にはすごい良かった、
まあ、毎回ね蒸気機関車必ず出てる、
うん、 でそこでのやり取りが、まあ、その後買い出しに行って、まあ、要するにあれ志村たかしが作ったんだよね、お膳もだから魚がいつでさ、その日の晩ご飯、酒飲んでて、トラジロ君、トラは一人で上機嫌で歌を歌ってたけどいいからその歌やめなさいっつって言って君は旅は楽しいかねなんつってさ、うん、でまあ楽しいですねっつった時に、志村たかしがこの人間の暮らしっていうのはこういうこうこうこうでこうなんだっていう話をする、うんうん、でまあ場面が変わってっていうか、その芝生あたりに戻ってきて、うん、まあいろんな報告をして、うん、まあ、食事の場面だよね、だから人の幸せっつうのはな、うん、みたいな話を解くと、でさくらがさ、うん、いい話よお兄ちゃんどうしたのみたいなでここが大事なんだけど、 おばちゃんおいちゃん、うん、2人とも、うん、トラの話にピンときてない、
俺も
あのねそれなんでか
なんだ
で、
な、分かんない、
それはマットに暮らしてるからなんですよ、だからですよ。
そうなの。
トラだから感慨深くあれを受け止めた。
で、志村たかしもまっとうに暮らしてたでしょ。
いやいや、志村たかしはもうが、もう、研究一筋、奥さんを顧みないっていう、
うん、あ、そうか、
ある意味ではまっとう、ストイック、ストイックではあるけど、うん、そういう自分が一番なかった場面っていうのを見て、はたと思い至る。でもそれは記憶の中に閉じ込めていたはずが、ヒロシのあの独白によって呼び起こされたってとこがあるわけですよ。うんうんうん、で、それをまあ、直接的にその衝撃を受けたトラが、うん、受け売りで捉えるそれを言う、うん、だけどおいちゃんはリンあのなんだっけ、なんすんだっけ、リンドウの花、
リンドウなんてその辺にも
咲いてる、リンドウの花なんかその辺咲いてるわよっておばちゃんが言う暗ければ電気つけるだろうとかピンときてない、なぜならそれは当たり前の風景だから、それを実践してる人からしたら当たり前なんですよね、
そうか、
だからあれはどこまで考えて設定したか分かんないんだけど、むちゃくちゃ説得力があったの。あそこでおいちゃんとおばちゃんが、うんうん、そうだねってしんみりするよりかは、あれを当たり前なことって受け流すおいちゃんとおばちゃんに、これは本当に僕は、これこそが生活者のなんだっていう部分を強く感じたっていうか、だからこそトラさんというか、男はつらいの世界が魅力的なのは、うん、風天のトラと、来る日も来る日も同じ場所で商売してつましく暮らしてるっていうトラヤの人々っていう、この二者がいてこそっていう成り立つっていう物語だなって思った。
温かい家庭に恵
まれてる。いや僕ね、温かくダメなんですよ俺もいや僕はね、志村たかしの言葉にハッともうグッときました俺は。
家にかかずり合って家庭帰りに。
もう本当ダメです僕は。もう本当ダメだと思います。
そうか、まあ
だってふっとハッとするよ。俺がだってさ、店ほっこしゃ潰れて自分の店始めた時なんかさ、うん、まだ幼稚園行ってた子供がさ、うん、もう高校受験だよって話、うん、じゃあその間俺何してあげたっけって思っちゃうわけ、うん、だから染みましたね僕。
そうか
で、ここでの解釈の違いが非常に興味深い
まあ俺はなんか図らずも恵まれてることを自慢したみたいな形になってしまいました。
いやというぐらいに、その志村たかしが投げかけたテーマっていうのは、ハズサ君の間でずっと流れていく。つまりそれは、マドンナの別れの場面にもつながっていきますからね。
このマドンナがちょっとね、はい、厳しかったですね。
池内淳子さん。
池内淳子、あの、企画で喫茶店を開業した。
謎ですよね、あれもね。あの喫茶店やる風貌じゃないですよね、あれもね。
しかもね、ちょっとね、うん、それ、喫茶店開業して、
喫茶ロークだった
かな。喫茶ロークと、自宅くっついてるんですかね。
まあ、そういうでしょう。裏でしょう。
裏みたいな感じだったんだけど、で、それの開業にあたって借金を非常にしちゃったみたいで、
はい、みたいですね。
ひっきりなしに催促が来てる状況って、
うん、あれを客までしちゃいけないよね、うん、なんかだけどそこまでして店を出すっていう背景をもうちょっと聞きたかったよね、うん、片親だから食っていけなきゃいけないの分かるけど、だったら普通にパートした方が
効率はいい、ね
うん、だろうし、そこで商売始めたっていうその
子供
リアリティがなかった。
何歳ぐらいかな、8歳、
小学校何年生っつってね、こう悩みの種だなよ、うん、だったらそこで自分で自営なんか始めちゃったら、なおさら子供と接する機会なくなっちゃうだろうっていう
話になる。転校生で、うん、ちょっとあの子供たちができずに、
うん、そうそう、だから喫茶ロークをあそこでやるっていうリアリティがないのと、それこそ節子さん親子の豆腐屋さん以上に、うん、その後喫茶ロークはいつまで営業したのかっていう問題の俺の中でかなりでかいっていうか、
まあ、
だってあの御前様の角もかかったらあるんでしょあれがっていうさ、
そう長くは持たないでしょう。
持たないですよね。なんであれをや
っだってね、うん、喫茶店でよっぽどの繁盛店でもなかったら、
うん、
そうもう利息払うぐらいしか生活費稼いでね、うんうん、
そこのリアリティがいまいちだったな。
そんなに大繁盛してるようにも見えないし、うん、そんな暴利でね、うんうん、
あとだから、まあ、本当にその映画の尺の問題があるのでしょうがないんだけど、すで、うん、にトラが出会う前からおいちゃんおばちゃんもさくらも、うん、あのね、高子さん要するに池内淳子ふんず高子さんと、トラが会ったら大変なことになっちゃうっていう、
そう
なんで そうって感じなのね別に。
いやまあそれいつものパターン、
うん、いつものパターンなんだけどねそうかなっていうか、しかもさほら別に未婚のあのね、あの、ゴケさんっていう設定もあの時はまだ明かされてないからさ。まあ、
トラが勝手にゴケって解釈をしてて。
解釈はしてんだけど、とか思ってね、
ちょっと確認するっていう。
うん。まあ、なんだけど、ちょっと、僕はね、あんまり感情移入やっぱできなかったな、うん。
ただね、子供とトラさんが遊ぶ場面が素晴らしかった
ですよ。よかったよかった。最高。うん、
本当にね、うん、精神年齢がトラは小学校低学年なんだなっていうのがね、いい感じで描かれてました。
ああいう遊び方、俺結構してたよ、ああいうの。邪気に遊ぶ自然との中でとか。っていうか、街が遊び場っていうさ。土
手をあんなソリみたいに遊んだんですか、
う
ん、
っていうか、まあ、ロケーション的に、街の中駆けずり回って、ああいうカウペリー行って遊んで、うんうん、夕方に帰ってくるみたいな遊びってさ、うん、今子供ってしてるっけとか思うんだけどさ。
なんかさ。
まあ、時代が違うからそれ言ってもナンセンスかもしんないけどさ。
転校生の子供がポツンとしてた時に3人子供がさ、
うんうん、ぶら下げて
なんか結構タフな遊びをし
てちょっと面白そうだねブランコみたいな誰が巻いたんだあれって
ね、お腹を入れて後ろから
楽しそう前後
でどっかれるって
結構ヘビーだね、
わかるわかる、あそこちょっと俺は仲間に入りたくないよね外から見てると楽しそうかもしれないけど、そうそうそうそう
よかったよね。
そう、だからね、うん、ああいう江東区とか、うん、東京の西の方の子供は結構 ね、やんちゃだなっていう。
あ、そうですね。
あ、西じゃん、東だ。
東区。
そう。
東の方だね、うん。
そうなんですよ。うん、まあ、そんな時に、その借金に気づいたトラさんが、うん、バイオするんですよ、
ね、
あの街ところが、うん、このシリーズ中で、うん、最もちょっとトラさんのバイがちょっと
空回り、
そう悲惨な感じで、うん、それもそれというのもトラさんが、うん、なんとか力になりたいっていう気合が入りすぎちゃって、うん、そういう変な圧が出ちゃって、うん、お客が寄ってこないんですよ。
あとその取り締まりに来たね、そう、さんも心ない一言言う、つまんなそうだねこの本とかっていうね、うん、っていうね、
そう、お客が寄ってこなくて、うん、警官が寄ってくるっていう、
そうそうそうそう、本当にあれもさ、それこそそうね、今小泉さん言ったようにちょっと頼りのない単価倍っていうのは珍しいレアな場面かもね。う
ん、
いや
なん
かね、
単価もね、うん、なんかこ
そう絡まれてる、
危機迫る感じがして、うんうん、お客がね楽しい気分にならないんですよ。うん、
されますね、あれはね。
そうだからそこはね、うん、そういう感情を込めた演出をしてるっていうのがね、うんうん、まあ、今思ったんだけど見事だなって思いました。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそう、随所に見事ですよ、だからその演出が。うんうん、
でそのそれで、なんかね、ちょっとでも助けになろうと思って、お金を稼ごうとしたトラさんだったけど、うまくいかなくて、庭を訪ねていくじゃないですか、腕一本、足一本っつって、
しみるセリフだけどね、
そう、ところが、そういった矢先、トラさんがいなくなっちゃう、ケツをまくっていなくなるっていう。
本当だから、そうね、トラは結論急ぎすぎっていう部分もあるし。だけどやはりその最後までタカ子さんは平行線のままだったっていうのは、
うん、
つまりトラはその要は庭先の林道の花の話をするわけ、
うん、
で、トラ屋の面々、おいちゃんおばちゃんたちは当たり前のことだから、うん、なんてことないだろそんなことっつって受け流すこのリアリティ、
うんうん、
それと最後にそのマドンナの前でそのトラがその暮らしのつましさを話をする、つまり高子さんの力になってあげたい、ひ、
うん、
いて言えば高子さんと初対を持ちたいってことまで言ってないけど、
うん、
意味合いとしてはそういうことだよね。だから、
ね、
高子さんもおそらくその片腕差し上げたいっていうトラの気持ちを多分受け取ってるし、
うん、
おそらくトラにあの歴代の中でその花子ちゃん抜きにすれば一番トラに近づいたマドンナだと思うんですけど、
うん、まあ、
トラさん、本当に
あれが現れなかったですからね、恋敵が
恋敵いない、
そうそう、
あと境遇考えてもトラと一緒になる可能性っていうのは大いにあったはずなんだけど、
うん、
最後の最後で決定的な平行線だったのは、うん、トラのその話を聞いても
なんかこう私も寅さんと一緒に旅に行きたいなってことを言うわけだから、寅の思惑と真逆のことを言うんだよね。寅はそんなことが言いたかったんじゃなくて、寅はむしろその生活から脱却して、うん、あの志村隆が言うような暮らしってものを築いていきたいっていうことを心のどこかで思ってたのが、うん、最後の最後マドンナはそう受け取らなかったっていうのが、うんうん、これもなんかね、8話やっぱ特筆すべき回かもって思ったんだけど。
そう
だね、
今聞いて初めて気づきましたよ。
こんなシビアな別れ、一番シビアかもこれって思ったの。だから最後トラがさ、あのいつももっとほらしんみりしょんぼりな感じでさ、うん、あの心中察するにあまりあるほど落ち込むんだけど、うん、今回トラはある意味自分の中で決着をつけてる、うん、つまりあの高子さんとどこまでもこの平行線にショックを受けて、うん、あっさりとトラ、あのおいちゃんおばちゃんさくらに今回も振られちまったよってことをサクッと言う、うん、さらっと語るっていうさ、うん、あの辺もなんかすごくあのリアリティですね。もうリアリティとしか言いようがないんだけど、あそこであんまりしょんぼりしたらそれこそおかしな話だから、トラが自分の中で決着をつけてトラ屋まで帰ったんだなっていうところは本当にそう思ったなっていうね。だからある意味すごいすごいなんかあれだった、うん、今回は今後こんな場面こんな別れってあったっけって思うほどに、すごくなんか記憶に残るあれだったね。
そうですね、うん、面白かったですね、はい、うん、さあそういうわけで
8話
は6 5 4 5 6 7 8そうですね、ちょうどいいぐらいです。
おお、何か漏れてるエピソードにいいかな。
そうですね、まあ、僕はもう今回ので思いの丈は全部話させていただきましたよ、うん、今回。
というかどうですか、あの、今はまだ今テレビだと何話まで、
テレビね今週一週休んで9作目やって、
うんうん、あ、まだじゃあそういう感じなんですね。
そうですね、うん、まあ週1なので、うん、
これからまだ見てない。
10月は3本かな、
だ
から
。あ、そうなんですね。
だから、うん、じゃあ1月に9、10、11で行きましょうか。
1月は90、11ね。
はい。
あ、収まり
がいい。1月の頭。
まあ、どうですよ、その、
見てみたんですけど。
8まで見たってこと
?8 まで行くとね、あの、8まで見ましたよ。
見ての感想として面白いですか。
いや、もうどんどんね、うんうん、あの北の国からもそうだったけど、はいはい、身近な感じがして、
ああ、そうですか。
なんか、しばらく見ないと、欠乏症みたいな。
なるほど、なるほど。
早く続きが見たいって思うようになって、はい。
つまり、なんか僕、なんか好きだ、僕が好きだったっていうかさ、トラさんがまあ生きてた頃っていうかさ、まあ、シリーズが継続した頃によく言われたマンネリでつまんないっていう、その物言いに関してどう思います？
ああ、いや、今んところ全くないですね。
僕も全くないの。なんか、ないっていうか、
早く会いたいって思っちゃう。トラとさくらに早く会いたい。
そう。あれさ、ボンと正月とか、例えばあれ、年一の放送になったのって、渥美教授の体調とかも問題してると思うんですよね。年に一遍トラに会える生活っていいよな。
いいですよね。
映画館で会えるっていう
さ、羨ましい。
いい時代だったんだよね、今
も
ね。なんかあれですか、そうか。ねえか。なんかいろいろエピソード忘れてるけど、まあ、まあまあしょうがないよな。なんか北の国からってさ、
はい、
全部がこう、ドラマとしてつながっての長尺なので、
はい、
割と、あ、この場面はこうだから、こうなるとこうだなっていうことって、線で結構記憶してんだけど、トラさんの場合さ、あの1話ごとが起承転結なので、この場面が何回何作目だったっけっていうのが本当に僕もなかなか記憶がつながらなくて、多分漏れてるエピソードっていうのは結構あったんだけど、まあ、あのタコ社長とかさ、
はい、
まあ、おいちゃんおばちゃんもそうだけど、あのふんだんに逆場面も詰め詰めなので、どれだけ笑ったかわからないぐらいの感じではありましたよね。
そうですね、
そう、次の9作目でおいちゃんが終わるんだよね。森川さん亡くなっちゃうんだ、休止したの。
別のおいちゃんが来るんですか。
あのだからあれだよ、スケベ医者だよ。
あ、そうなんだ。
ゆうこさんのこと見に来た。あの人が13話ぐらいまでは2代目おいちゃん。
あ、そうなんだ。
そう、だからもうなんとも残念ですよね。
お
いちゃんとトラの呼吸が素晴らしい。だから前回の放送来てた、あの収録来てた串田君も、
はいはいはい、
森川氏のおいちゃんが最高って言ってて、まあ、その気持ちは、いや、まあ分かる。
いや、もうおいちゃんは森川
氏以外、うん、森川氏考えられないぐらい。たださ、僕物心ついて見始めた頃って下條まさみだったので、あれを最初のスタンダードのおいちゃんとして見てたんですよね。だけどやっぱり頭から見るとやはり森川慎素晴らしいなっていう。
そうですね、うん、おいちゃんとおばちゃんがね、は
い、もう特に 7、8なんて森川慎の独壇場みたいな場面がいくつもあったから、うん、本当に面白かったなっていうのはね、はい、ベストマドンナはどうしますか。
あ、ベストマドンナ、
はい、
あ、そうですね、はい、俺はね、うん、まあ、桜は別格だから
入れたらダメですね。
これやっぱ、花子ですね、
はい、
榊原留美ちゃん、
いろいろ考えたけど花子にしました。
そう
なんかトラとの一緒 の, こうあの画面の収まり方とかですごく節子さんもとっても良かったし、優、
うん、
子さんのせなんかゆうあもうちょっと話戻しちゃうと優子さんがさ、
うんうんうん、
あの若親子さんね、
うん、
あの荒川 の, あの江戸川の土手でトラの単価倍のほら工場を聞くじゃ ん,、
うんうんうん、
その時にとっても素敵よっていうところとかすげえ良くて、う
ん、あ良かったですね。
そうあのいわゆる柴又でフラフラしてるトラと接するっていうことはマドンナは歴代マドンナ多いんだけど、ああいういわゆる敵や的な一面を見せる車虎次郎に接するマドンナって実は少なくて、それを受け止めたというか、それをとても素敵と言った優子さんもとっても良かったんだけど、いろいろ考えてやでも花子にした。
あ
はい
ね、花子ちゃんは元気で、うん、そのどうなったんでしょう、うん
まあ、名作でした ね,
ねえ、うん、素晴らしかったで す,
た で, す, たです
田中邦衛も良かったで す,
かったですちょっとまだ俺なんか北の国
さあそれではまた次回お楽しみに、は
い、
どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。疲れました。
注文した料理とあの映画この映画味わうの